次は楽という字ですね。これは草冠があれば薬という字で、由来が大麻という植物から来ています。日本では古来神宮大麻といい、日本一の神社である伊勢神宮では大麻草を乾燥させたものを来客に手渡して、帰りの道中の魔除け、お祓い、ね、旅の安全を祈願していました。今の伊勢神宮は一般人を門前払いにしてますけど、本当にね、そんなに知られたくないものでもあるのかなって感じですよね。隠したいんですかって感じですよね。税金で存在してるくせに人を寄せ付けないなんて許される施設じゃないですよね。まあね、この楽という字、なぜ大麻由来の文字かというと、大麻草というのは僕の他の動画にもあるのですが、まさに奇跡の草で、人の生活が自然との共生において潤滑であるように、神様のギフトとしか言い表せないような万能なエネルギー源になります。で、この大麻草、雑草であり薬草でもあるのですが、春から秋にかけて成長すると3メートルにも4メートルにもなります。その穂には白い糸のようなものを吹き出します。これを乾燥させたものが薬の語源になるのですが、草冠を取ると楽という字になります。まさにあらゆる意味で楽になります。楽しい気持ちにもなるので、結果白血球は活性化され、大抵のウイルスは余裕でやっつけます。がんなんかも倒した例がありますという感じで、これも GHQ の物質主義者によって排除された、昔の日本の国を代表する国そのものを示すような存在と由来、その感じでした。でね、こういうこと言うと、刷り込まれてる、刷り込み強い人っていうのはね、違法だからとかどうこうね、いう感じで批判してきたりすると思うんですけど、もうね、本当ね、寝ぼけたこと言ってないで、ちゃんと勉強してくださいってことですよね。無知さらけ出すのも大概にせいってことですよね。真理と真実、悟りで、人と自然とが共生できるポジティブな世界構築において必要なものが何なのか、ちゃんとものを考えてから否定してください。否定なんてできませんよっていうことですよね。本当にそれっていうのは、私たちのご先祖様の作ったこの国を否定するのと全く同義であるんですよっていうことです。本来楽という字の白の部分の隣にあった字は糸の上のとこ2つになるんですよね。これは糸っていうのはつながりを意味しますし、意図するの意図の意味として、より意識体として覚醒する、天からの情報エネルギーを享受しやすい状態になる、そういったことも含まれています。そういう意味もありますという感じで、まあね、正しく知ってほしいなと思います。ということで、次漢の字ですね。漢の字、これは今までの複合型で、まあ、上の点2つがちゃんと8の字になっていて、末広がりな感じが伝わりますし、ね、中の字は新字体では己ですが、旧漢字では節作りといって、人がひざまずいて丸まっている状態を示してあるとありますが、まあ、己という字よりは丸まっている感が伝わって、ね、綺麗に流れができてますよね、丸まっている感じの。うん、昔の本であるね、巻物感が伝わるかなと思います。で、この辺調べてたら、本来の部首、旧漢字の意味を伝えようとする保守派、理想追従派と、ちょっと揶揄されたような言い方で表される団体と、現状追認派というのがあって、まあね、漢字に関して議論でもしてるんでしょうかね。まあ、この二つ団体があるみたいなんですけど、二つに分かれるということなんですけど、まあね、これ自分みたいなもんですけど、ほんとね、この人たちに求めたいのは、こうね、いくら学者としていろんな漢字の意味や成り立ちを頭にインプットしてきたからって、そういった知識から権威性を誇るんじゃなくて、漢字だけじゃなくね、ちゃんと真理真実悟りの観点、人と宇宙と自然のつながり、宗教や歴史、人の心の働き、そういったね、意識の働きなんかを理解して、その上でものを喋って議論を推し進めていただければ、必ず同じ答えにたどり着くのではないかなと思います。残すべきものっていうのは、そういった大切なもの、大切な意味を内包し、国民を知的に霊的に開花する、そういったイメージを詰め込んだ感じになるということになります。本当ね、この自分の中だけかもしれませんが、漢字は感じると全く同義なので、感受性が強い人であるということも重要になると思いますし、多くの人に感じられるようにといったことも重要になると思います。 多くの人に綺麗にね、簡単に感じられて、心にちゃんと染み込むようにってことなら、由来のわからないでイメージが浮かばないような冠とか武士とかは全く意味がないのだから、そこに意味を詰め込めていない漢字を現代漢字で使っていること自体、現学者たちの無知をひけらかしているものである、そう感じます。しっかりしてくれいと思いますね。そういった本当、本物の人間でないと、この漢字を設定する、ね、そういった職業は務まらないと思います。なので、このね、日教組系なのかわかんないけど、この隣国人が日本人に化けて運営しているのかもしれませんが、こういった感じの GHQ の圧力に屈したまんまの、この辺の団体には本当に目を覚ましてほしいなと思いますね。学こそが人を育てるもので、学こそが国の希望になる、礎になるものなんですよね。パパやママたちにも、その個人としての利益追従、社会的にエネルギーを集められる優秀な人間になってほしいっていうのは優秀じゃないですからね。この精神的に劣った人、自分だけ良ければいいっていう人を育てるのに協力してますから、そういうこともやめないとダメですよね。私たちっていうのは目に見えない椅子取りゲームに参加する必要ないんですよね。全体でっていうことですよね。ということで、はい、次、間。間という字ですね。これ、旧字で門の間にあったのが月だったんですね。驚きですね、ちょっと。なぜ月を日に変えたのか、ここには何かあるはずということで、必殺の邪推をしていきたいと思います。普段、人が生活していて、間という字の真ん中が日という字だったら、見上げて、あ、眩しい、光眩しい、間は遥か遠いな、ということで、すぐ終わってしまいます。が、月だった場合、月を見上げては、間という字を思い出し、月との間に何かを探そうとします。それは新月や満月の周期、その間だったり、地球と月の間、間隔、距離を考えたりして、より自然に自然についてのことを考え始めると思います。この月に関しても、自分は一度考察していて動画を残しているんですけど、まあよかったら見てほしいなと思います。で、あれは僕の考えだけかもしれないけど、天体ではなく人工物っていう答えになってるので、そこにいる存在にとって都合が悪い。もっと言うと宇宙人的な存在だったり、ね、そういった神として崇めさせた自分たちに目を向けさせないために、そのために月という字をできるだけ排除していく。ね、同じ意識体同士で、こっちは囚われ組で物質の世界で重労働を強いられている。あっちはエネルギーエリートで支配者組になっていて、私たちからエネルギーを吸い上げるだけ。そういったゲームの中でずっとあっちにいる奴ら。そういったことになってますよね。でね、こういった風に真実の姿が思い出される。連想の発端となる部分。そういうものはカットということで、だいぶね、まあ膨らませてしまったかもしれませんけど、この字の中の間、門の字の間にある日と月の間にあるもの。これは紐解ければ何かしらの答えが一つ待っているのではないかなと思います。ちゅうことで次は帰るっていう字ですね。家に帰るとかの帰るという字ですね。中国語ではほいじゃーということで、ほいじゃー始めましょう。新字体は確かにより簡潔で書くのが楽になっていますが、旧字体から感じられるイメージは左側から追うものも足を止める。それが正しい。ね。そして右上の漢字は手を振っているかのような感じで、立ち去った後は家で金、ね。布切れを脱ぐ。そういったイメージも伝わるし、その間にある幅をほうきで吐いておく漢字も伝わります。どうですかね？これなんか違うかな？適当なんですけど。まあね。そういやね、昔僕が小さかった頃っていうのはね、ご近所さんっていうのは必ず夕方になると家の周りを、まあ夕方になるとっていうか朝もやってたんでしょうけど、掃き掃除をしていた。ね。そんな記憶があります。あるような気がします。ああやって帰る前にみんなコミュニケーションしてましてね。うん、近所のおばさん同士でね。蚊に刺されたりとかしながら、ああ、そろそろご飯作んなきゃとか言いながらね。古き良き時代のイメージですね。と、帰るという字に対して、正解のイメージを吐き出せそうな気がしないので、そこには帰らず、違うイメージで誘導したところで、振り返らず、 はい、次ということで、次は木という字ですね。これね、本でやったから軽くにしておきますけど、本来は中に米。